送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
教えてじゅんさん、心の悩み相談室のコーナーです。よろしくお願いします。病名については2回目の放送なんですけども、もともと303回304回の時にデューン訪問看護ステーションの西中さんと荒川さんに来ていただいて、精子の訪問看護についての話をたくさん聞いたんですね、
はい、
でその中で、はい、もっと聞きたいなっていうことがあったり、はい、本当はそうだけど実際うまくいかないな、はい、でそこのうまくいかないところをどうしたらいいんだろうっていうような話もたくさん出てきたので、はい、これは深く聞かないとということで、はい、このコーナーが始まりました、
はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。で、今日は訪問看護ステーションデューンの、はい、泉佐野の西所長さんと、
はい、西と言います。
よろしくお願いします。そして南デューン訪問看護ステーション南大阪の西中さんに来ていただいています。
よろしくお願いします。
1回目の時に言わなかったんですけども、はい、西さんは看護師さんですね、
はい、僕は看護師ですね、はい、
で西中さんは
精神保健福祉士です、
はいはい、このお二人で、はい、いろいろ悩みを聞いてもらったりしようかなと思ってます、
ね、はい、ありがとうございます。
で今回は第2回目のよく聞く、はいはい、私が知りたいなと思っている病気についてなんですけども、はい、統合失調症。
統合失調症、
統合失調症の方を介護保険で支援することはたくさんあるんですけども、はいはい、圧倒的にやっぱりこの1回目のうつ病と統合失調症というのは多いので、はいはい、ちょっと詳しく聞きたいなと思っています。よろしくお願いします。
はい、統合失調症は基本的に脳に、まあ、異常がある、神経伝達物質のバランスの異常の病気になります、うん、はい、まあ、症状は大きく分けて、はい、陽性症状と陰性症状があります、はい、でそれはまあ何かっていうことを説明させてもらうと、はい、陽性症状というのは、うん、まあ、幻聴であったりとか、はい、いない人の声が聞こえるとか、はい、あと誰かに悪口を言われている感じがするとか、うん、まあ、幻覚妄想があります。でそれに伴って自身の行動がもう影響されてしまいます、はい、誰かに何かを言われたから何か言いに行ってやろうかなとか、はい、あいつは何か殺しそうな気がするから殺される前に殺してやれとか、うん、という部分の感じがする、そういうのが陽性症状っていう、はい、これは発病時によく見られます、うん、陰性症状っていうものは、はい、慢性の経過を取った時に、はい、それまでにまあ活発に動いたりとかすごい幻覚妄想が出ていろんなことをこう行動化されている時と逆になる、はい、あと何かというと、まあ、着替えであったりとか、はい、服の着替えであったりとか身の回りのことをしていたのもだんだんしなくなってきたりとか、はい、幻覚妄想もだんだん話さなくなってくる、
はい
はい、周りの人に自分がどう見えても全然構わないと、うん、もうお風呂も入らない、
あ、
髪の毛もボサボサ
しなくなるのは、したくなくなる、
したくなくなるんです、
したくなく
なる、はい、したくなくなるんです、うん、全然そういう、ま、慢性の、ね、経過を取る方が結構多いんですけども、はい、これが、まあ、陰性症状、
そうですね、
はい、この2種類が基本的な、まあ、統合失調症の症状と、はい、これの、まあ、はい、治療法としては、はい、基本的には薬物療法が基本となって、もうこれは世界中で現代の治療法の基礎になっています、はい、でこれの薬物療法とまた精神療法ということになって、はい、面接、まあ、カウンセリングですよね、お話しさせてもらって一緒に頑張っていこうねっていうことであったりとかいう相談や傾聴、まあ、しっかりお話を聞く、であと、まあ、思っていることに対して共感する、
はい、
で治療継続の必要性であったりとか、やっぱりどうしてまあこの薬を飲むのか、なんで病院に通院するのかっていう部分をしっかりこうお話の中で、はい、本人に分かってもらってその治療を継続していくっていうことも大事になってきます、はい、
それをしないと継続できない人もいてる、
はい、そうですね、なかなかこう病識っ ていう部分で自分は統合失調症って分かってる方もまだ多いんですけども、はい、その幻聴が聞こえてきたりとか妄想があってっていう部分は病気じゃないって思ってる人もやっぱり
中にはそれが当たり前でと思
ってるんですか？本人はもうまともにこう聞こえてるわけなんで、はい、それがほんまやって思うんですよね。
そうです
ね。これ病気のせいでこうなってるんじゃない、うん、で病識を持ってもらうっていうのもなかなかやっぱり最初は受け入れがたいことだと思うんですけども、やっぱりそこのやっぱり治療しなければいけない、うん、っていう部分の必要性はきちっと説明させてもらったりとか、はい、で確かにこう薬物療法が基本なんですけど、やっぱり薬を飲むとちょっとこう体が重くなったとか、はい、ぼーっとしたりとかして結構眠たくなったりとかして自分の感覚としてはこう嫌な感覚が結構起こるんです。体に体が重くなったりとかっていう部分で薬を飲むのをやめてしまったりとかっていう部分があるんで、結構そのね犯罪とかあるとはもうテレビでよくやってる、いろいろ調べていったらなんかこう精神的にちょっと病んでたとかっていう部分もある。ただ結構きちっと治療してる人はもう 100% に近いほど犯罪を犯さないんですよね。きちっと治療してる人であれば未治療であったりとかもう通院をやめてしまってる人っていうのが結構その危ないことをしたりとかっていう部分が多いんで、きちっと定期的に病院に行って通院して薬を飲んでる人はまあそんなに症状悪化しない、まあね悪化する場合もあるんですけどね、
はいはい、犯罪のことまで聞くとちょっと怖いなと思ってしまうんですけど、普通のって言ったらおかしいのかな、統合失調症の人が何がしんどいってどんな訴えがあるんですかね。
そうですね、統合失調症の人の訴えっていうのは基本まあ西中さんが、はい、まあ、仲いいのに、はい、僕の悪口をね、はい、言ってるとかと思っちゃうんですよね。で西中さんが俺の家までついてきて、僕の家までついてきて、いろいろやることを見張ってる、
はい、
うん、テレパシーを使って攻撃してきてる、
はい、
っていう部分をやっぱりその人は感じてしまってるんですよね、
うん、本当だと思って、
本当だと思っちゃうんですよね。
で そこで早くまたこれも気づいて病院にかかったら治っていくけども、はい、 それがエスカレート していったら、はい、いつかその犯罪
になる可能性は、うん、高いですね、うん、統合失調症は難しいですよね、うん、その病院に行く一歩が
難しいですね。やっぱ結果的にその、まあ、幻聴幻覚とかの影響を受けて、うん、ちょっとその家庭内で暴力的な行動を起こしてしまって、うん、まあ、それがきっかけで、まあ、警察介入があったりだとか、はい、まあ、緊急受診で入院とかいうこともやっぱ多いのも現実ですね、はい、穏やかに受診して治療開始っていうのもなかなか難しいですね。
何歳ぐらいからそれ発症し始めた？
10代が多いですね。10代が多いですね。100人に1人の割合です。
あ、そうなんですね、じゃあ10代から
そうですね、
しんどい状況がずっと続いて、もうずっとしんどい方もいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
ずっと治療が必要な人も。
そうですね、実際ね、大学生ぐらいの時に発症されて、はい、でそっから引っこもってしまって10年20年という方とかも
結構いらっしゃいますね、
はい、いらっしゃったりしますね。
難しいですよね、うん、こう症状として幻聴があって、うん、まあ、誰かに悪口言われてるとかこう見張られてるとかって言ってそれで怒っていく人もいますけど、今度はいろいろ犯罪まがいになって警察が介入して病院に連れてったら実は統合失調症だった、うん、ただまあいろんなことを言われてるんだけども自分の中でずっとこう、うん、そこで出さない人はもういろいろやっぱり周りが怖く感じてしまうんで、はい、もう家の中で引きこもりますよね、やっぱり、ね、
なってしまいますよね。
実際見張られてるねっていうような方の場合ってそういう形で引きこもってはる方が多かったりだとか、例えばそれが今度隣の人は家に勝手に入ってきてん、侵入してきてんとか、はい、悪口言ってきてんっていうことになってくると、はい、隣の人のところに行っちゃって、はい、クレームとかを言うことで、はい、ちょっと警察を呼ばれてしまったりだとかっていうこともあったりもしますね。
私たちが関わる中でそしたらどんなことに気をつけたらいいんですか？何か発見したらどこに言ったらいいとか。
そうですね、うん、やっぱりこう、まあ、例えば家の、ね、隣の人が、うん、なんかこう独り言を ずっと言ってると、はい、まあ、その大手もなんか挨拶もよくわからないし、うん、目も合わさないっていう状況で、あの、まあ、それぐらいであればね、はい、スルーしといたらいいんですけども、はい、特に、まあ、こっちがこう積極的に隣の人に対して治療っていう部分は、はい、まあ、そこまではせんでいいと思うんですけど、はい、まあ、被害ですよね。何かこう、うん、お家の方になんかドアを叩いてきたとか、うん、ガラスを割ってきたとかっていう部分が起こらないとなかなかこうなかなか
出てこない、
出てこないですよね。
難しいですね。
ただね、保健所さんとかにちょっと近所で、
はいはい、あ、保健センターとか、
保健センターとか、
ね、そうですね、
いてはりますよね、
はい、
西中さんと同じような、
ね、はいはいはいはい、
そこに相談しても、
そうですね、そうですね、まあ、ただ一番いいのは本当に一番身近な人が、うん、まあ、あの、うまくこう医療機関につないでいただけたらありがたいなっていうのは、うん、正直思いますね。多分外部からこう声かけようと思っても家族さんの協力がないとなかなか物事が進みにくい部分があるので、どちらかといえば家族さんが敏感に状況をキャッチして、で、あの、早期に、まあ、医療機関につながっていくような努力をされる、もしくは、あの、医療機関につながりたいんだけどもそれが難しいっていうことを家族さんが保健センターでも構わないですし、地域の相談機関さんとかにお声かけをすると家族と協力っていうことであればまだ進みやすい部分もあるので、うん、あの、そんな形がいいかなという気はしますね。
ちょっとずっとこう いろんな声が聞こえてたりしたらしんどいはずですもんね。
しんどいでしょうね、
しんどいですね、やっぱりこうね、それをこう他の、まあ、家族であったりとか友人に言ってもなかなか分かってもらえない、そんなことないよって、
それ否定したらダメ、
ダメダメですね。友達とか、まあ、家族はね、でも言ってしまいがちなんです、そんなことないよって、はい、ただでも、あの、それをされるとやっぱり本人は自分はほんまにそう思ってるわけなんで、誰も分かってくれないっていうやっぱりしんどさだけがここに残ってくるかなっていう、余計にこう誰にも、じゃあ俺の言ったことなんかどうせ誰も聞いてくれないしっていう部分で余計言わなくなってきて、どんどん家の中にこう入っちゃう形になるんで、
やっぱり専門的な方に関わってもらうっていうのは大事ですね。
そうですね、
統合失調症だけじゃないですけど、
そうですね、一番ですね、
理解をしながら関わってもらうのがいいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。教えてデュンさんのコーナーでは、うん、たくさんの皆様からの質問をね、うん、お待ちしてます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。